かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないって言っているのに、久しぶりの大雑談大会にたくさんメッセージを頂戴します。ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
長崎市の畜さんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
暑さがようやく一山越えた感じですが、ちなみに私は村山でございますけどね、一山超えた感じですが、
もしもしどこに行こうとしてらっしゃるのかな。あの村山さん、
どこかな。ヒカラジメイトの皆さんもお元気でお過ごしでしょうか。さて、9月に入りまして気になってくるのが10月の番組改編期。そう、ヒカラジ継続を最寄りのラジオ局にプッシュする季節がやってきました。
お、
私も最寄りのラジオ局にお願いメッセージを送りたいんですが、 NBC 長崎放送の場合はホームページのいつものこのメッセージフォームにお送りすればよろしいんでしょうか。お二人や時にはゲストの方々も混じってのダラダラしているような深いようなお話は仕事の合間に飲む一服のお茶の味わいです。NBC の偉いお方、どうぞお願いですので来期もキカラジオを継続させてください。よろしくお願いしますということですが、林田さん、
はい、
いつものメッセージフォームに送っても
弊社にしか届かないのでございますよ。
そして偉い人は読まないです。
そうだね、
ええ、
あのできればお近くの放送局を中心にメッセージを送っていただけますと、はい、私どもとしては大変嬉しい限り。
まあ、畜さんの場合は長崎市にお住まいなので、
ええ、
もちろん NBC 長崎放送宛てでいいんですが、
はい、
まあ、よければあのラジオ局長宛てとか社長宛てにお送りいただければですね、分かりやすいんじゃないかなと私思いますが。
あ、そうですか。
あなたどうしたんですか、逃げの姿勢を見せて。
いや、僕今のメッセージでちょっと気になったとこありません、
何かしら、
はい、一服の、うん、その後普通清涼剤とくるのが通例ではございませんか。
まあまあね、しかしこのお茶を、一服のお茶を、ね、
そ、落ち着くという意味なのか、番組的な年齢構成なのかですね。
千利休的な、
うん、この番組やっぱり爽やかさがないかね。
緑茶の爽やかさといったら、
はい、
あれにかなうものはね、ええ、あんまりありませんよ。
清涼剤くらいでしょう。
いい方に捉えていきましょうよ、
はい、
もうこうなったら、
はいはい、聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
改めまして、今週のテーマは
秋の大雑談大会でございます。
意外なことにですね、
はい、
なんと2月以来31週ぶりの大雑談大会ということになるんですね。
冬の大雑談大会以来ですか。
冬以来ですよ。
はあ、
春と夏を飛ばしてしまいましたよ。
我々きっちりテーマを作って、きっちりきっちりと番組を構成してきたということですね。
意外と7ヶ月間頑張ってたみたいですね。
ってことは何ですか、このやっぱり雑談大会っていうのは基本ゆるいと。
何をおっしゃいますやら、林田さん。
え、
リスナーの皆さんの心を込めてお書きになられたメッセージの数々を、
はい、
我々が喜びさんで紹介させていただける素晴らしい、そんな回ではございませんか。
あなたがだいたい敬語表現、最上表現使うときはちょっとうさんくさです
よ。何を言ってるん
ですか。その後なんかあるぞという感じですよ。
生まれてから一度も嘘をついたことがない、ね、じゃあね、早速ですからどんどん読んでいきましょうか。
はい、
ですね、3週間ほど前にですね、元模型情報編集長の加藤さんに電話ゲストで出ていただきまして、
はい、
その時に現在加藤さんが社長を務めてらっしゃるキャラーニから プレゼントをねたくさん出していただきました。
いただきましたね、はい、
その当選者の皆様からですね、
お
続々とお礼のメッセージが届いております。お、
まあ何もねそこまでなさらなくても本当にもうねよろしかったのに。
もちろんですね、プレゼントには私が一筆添えまして、当選の喜びをキカラジに送ろうって書きました。
したたかですね。
強かと書いてしたたか。
ああさすがですよ。
じゃないですか。だる
ま
さんの絵はがきが届きましてですね、
石川の文字が見えますね、
はい、石川県のきっと郵便局で取り扱ってるんでしょうね。
だるまがなんか名産なんですか
ね。あ、張り子だそうです。
張り子、
はい、張り子で作られたなんか起き上がりこぼしみたいですね。
へ、
七転び八起きで縁起がいいことから子供の玩具や置物として愛されてきたと。
がっつり笑ってますもんね、この女性がね。
そうですね、
うん、
にっこりと笑ってますね、はい、まあ、あの女性というかきっと子供たちということなんでしょうね。
あ、わらべでございますか、
うん、わらべでございますね。はい、ですね、ラジオネーム桑原さん、
はい、
ラジオネーム桑原さんと自分で書いてらっしゃいますね。本名だと思いますけれども、林田様、村山様、その他スタッフの皆様いかがお過ごしでしょうか。いつも北陸放送で、この放送はネットカフェでアーカイブで見ています。
えどういうこと、北陸放送をラジオで聞いてネットカフェでこういうユーストとかを見てるってことかな。
そういうことなんでしょうかね、うん、両方楽しんでる、
両方ご覧になってるってことでしょ
う。ああそうですね、あ林田さん正解だと思いますね、うん、でキャラーニさんからの本を、いただき驚いています。検証はあまり当たらないので驚きました。本放送の方はカセットに録音して聞いています。
嬉しい。
村山様の模型の話は良かったです。それから開始初期にやった鉄道をもう一回特集していただけませんか。鉄道ファンなのでこれから季節が変わりますがお体大切になさってください。番組楽しみにしていますということです ね、
はあ、
ですね。鉄道はずっとやってないですね。
まだ一桁、今回で231回目の放送ですけどまだ一桁ぐらいの時じゃなかったですか。
そうですよ ね、
やったのはね。
あの頃はね、あのサブカルチャー番組ということでとにかく
幅広くね
いろんなことをやろうって模索していた時期でしたね、
まあ、手探りの時期でしたね、手で探ってみたら意外とそこに金鉱脈がなかったみたいな感じですか。
うん、なんかね、
うん、
意外
ね、その先がなかなかなかったですね。基本であの何でしょう、
はい、
こうやっぱりあの頃気づいたのはこの番組はやっぱり知識中心の番組じゃないんだなってことに気づきましたですね。
そうですね、
いかに好きかということを語る番組だということをあの当時気づきましたですもんね、
あとはあの私たちが子供の頃あるいは10代の頃夢中になっていたその興奮を思い出せるかどうかというのが結構 ね、うん、
ね
大きい部分ですね、この番組ではね。
ね、まあ、なんとなくその辺から定まってきた感じがありますな。
ラジオネームシロさんです、
はい、
キャラーニさんのトイズワークスコレクション 4.5 日常全6種8個入りボックスが届きました。ありがとうございました。こういう検証で何か当たったのひょっとしたら初めてかもしれません。じわじわ喜びがこみ上げてきました。シロさんはよくツイッターでも参加してくださってます ね、
おめでとうございます、
はい、おめでとうございます。ラジオネームとほほさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
久々にメッセージを送ります。ありがたいことに4匹プラス1人のウルトラな本が届きました。
お
村山さんの手書きの可愛い猫イラスト付きありがとうございました。まあ、あれあのイラストというかトレードマークです、私のね。時期的にはそろそろ10月なので皆様のご助力がいる時期と思います。ぜひご助力を。そして新年会イベントもやってください。
新年会イベント
何をやればいいのやらという感じでございますけどね。まあ、あのご助力というのはですね、まあ、もちろんあの全国いろんなところでこの聞かせられないラジオが聞いていただけるように、そして今放送されている地域でも引き続きお楽しみいただけるように、皆様のキカラジ特にエリートの皆様の細かい努力が必要であるということでございますですね。
そうですね、
大事なことですね。ラジオネームよしみるさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
聞かせられないラジオいつも楽しく拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
拝聴です。発掘村山の4次元押し入れ6にてホビーボーイが話題に上っていたようなので思わずキーボードを叩かせていただきました。放送内でもご紹介いただいた通りホビーボーイは自作品コミック あ、吉見先生がお書きになった悪空転送フィクサリアを連載させていただいていた本なんですが、実は漫画連載だけではなくて記事の内容や編集などにも携わらせていただいていた本だったので、取り上げていただいたことをとても嬉しく、そして懐かしく感じております。今にして思えばあの頃は数多くの発明が世に現れる、まさに玩具模型業界のビッグバンとも言える時期だったのではないでしょうか。おー、プラモデルで言えばガンプラは言わずもがな、銀河漂流バイファム、装甲騎兵ボトムズ、重戦機エルガイム、作品としてはもとより模型としても魅力的なタイトルが次々現れ、ラジコンではグラスホッパー、ホーネット、パソコンゲームでは FM7、 MSX、 そしてファミコン本体、さらにミニ四駆、ジャンルのエポックメイキングたる主役たちが次々と登場していた時代でもありました。ホビーボーイのあの全部乗せ的な構成も、面白いもの、楽しいものを全部取り入れたらどんなに素敵な本ができるだろうというところが企画の根幹だったように思います。あ、そうだったんですね。そして放送でも触れられていた悪空転送フィクサリアのキットですが、紙面記事のためのフィギュア作成からガレージキット化まで、瓦礫複製の知識が全くないまま自分自らパーツ分けをし、型を取り、レジンキャストを流し込み、気泡が入ってはやり直し、パッケージを作り、箱詰めまで試行錯誤だらけで行っていたという状況で、現代のともすると失敗が許されないという風潮とは180度違い、編集部のみんなそれぞれがそれにも揃って先達の方々がいない、誰も立ち入ったことのないフィールドに向かってどんどん突き進んでいく意欲に満ちていて、フォーマットやマニュアルめいたものが全くなくても、自分たちが面白いと思ったものを扱うことに関してはそれこそ何でも許された、とても良い時代でありました。ホビーボーイはそんな時代だったからこそ生まれた雑誌だったということができるかもしれません。その後ホビーボーイは一冊の増刊というスタートから期間、隔月間と発刊ペースを上げ、内容もそれまで以上に多岐にわたり紙面上の盛り上がりを見せましたが、ファミコン台頭の時代背景を受け、記事内容もゲーム攻略に軸足を移していくこととなり、いずれゲーム雑誌系攻略本にその席を譲ることとなりました。ただとにかく編集部でのみんなの作業がとても活気に満ち、もちろん苦労はあったものの、まるで小学校の夏休みの課題をみんなでこなしていたかのような楽しい記憶ばかりが残っている次第です。記憶の蘇るままキーボードを叩いてしまいました。長文乱文失礼いたしました。浦山様、林田様、体調など崩されないようお気をつけください。この辺で失礼いたします。よしみるということで、
ご丁寧にいただきました。
大変な長文をいただきました。
あの時代のね、こうやっぱりこう、ね、開拓者、まさにね、はい、パイオニアとしての難しい部分もあったとは思うんだけど、やっぱり刺激的だったんでしょう ね。
元模型情報編集長の加藤さんのお話にもね、うん、通じるところがたくさんありましたけれども、とにかく自分たちが道を切り開いていく前に先達は先輩はいない、ね、その不安感とでもワクワクするなんか冒険心っていうのはきっとこの時代にしか味わえなかったでしょうね。
そうですよね、本当に文字通りビッグバンですよね。
ねえ、いや羨ましい時代をね、私たちよりちょっと先輩のね、うん、吉見さん、ありがとうございました。貴重な証言をいただきました。それからですね、デュアルマガジンに関してもメッセージをね、ちはごはきさんでいいのかな、はじめまして、ポッドキャストでいつも拝聴させていただいております。
はい、拝聴ですか。
拝聴です。デュアルマガジンの回で佐藤源先生のお名前を耳にしました。コミックボンボンでも爆笑戦士 SD ガンダムやボンバーマンですよなど連載されておられ、またアニメおじゃ魔女ドレミからアニメーターに復帰をされてご活躍の佐藤源先生をぜひゲストにお呼びいただき、ファーストガンダムやクラッシャー・ジョーの原画を描いてらした時のお話や、キューロボゴーグから始まり、また今や一つのジャンルともいえるディフォルメチビキャラのパイオニアでもある方ですから、そのあたりのお話なども伺っていただけると一番として嬉しく存じます。個人的にはこの方が、佐藤源さんが SD キャラを商業展開しなかったら今のガンダム人気も続いてなかったんじゃないかと思っております。確かちょっと前の電撃ホビマガのキカラジコラムで挿絵を書いてらっしゃったので何かしら接点はあるのではないでしょうか。ぜひご一行くださいということで、あ、 電撃ホビーマガジンもチェックしてらっしゃるんですね。そうです、佐藤源先生に直接私連絡を取らせていただいて絵を描いていただくという非常にこれまたエキサイティングな経験をさせていただきましたが、佐藤源先生をゲストにね、ものすごく忙しい方ですからね、まあいつか何かのご縁があったりタイミングが重なったり何が何やらどうなったりしたら、
うっかり長崎に来た時とかね、
なんかあるかもという含みをね、はい、持たせておくぐらいにしておきましょうかね。はい、はい、それからですね、たしこまさんのメッセージ、このメッセージもちょっとねご紹介しないわけにはいかないんですね。いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
ラジオネームたしこまです。
はい、
拝聴です。久しぶりの大雑談大会ですね。しかし多くの方のメッセージはあのことではないでしょうか。宮崎駿監督引退の話ショックでしたね。立駒さん、その話題を振ってきたのはあなただけでした。
そうだね。
意外とね、はい、意外と静かにみんな受け止めてるのかな。
もうこれまでも何度も言ってますからね、ご本人がね、引退のことをね口にしてますからね。ま
あ、今度は本気と記者会見でね、9月6日におっしゃってましたけれどもね。キカラジとしては林田村山が語る宮崎駿の世界というテーマで4週ほど喋るんですよね。期待してます。期待してるって。
あ、そうですか。
これまでにも何度かね、宮崎駿さんについてはお話をしたことがありましたけれどもね。
衝撃的でした。
いや、
そうですよね。僕もそうなんですよ。実はそうなんですよ。世の中がバーンとこう衝撃的な感じで扱いましたけど、まあ、僕自身は、まあ、ある意味覚悟してたし、もう鈴木敏夫さんも今回の風立ちぬは遺作ですとはっきり明確に、引退を表明する前から言ってましたから。
そうですね、
はい、うん、もう自然な流れだなと思っているし、多分あの方は現役退いても、まあ、絶対ものは作っていかれる方でしょうから、それを今度楽しみにしたいなと思いましたですね。
まあ、あのジブリ美術館のね、いろんなものをこれからちょっと直していくというお話もありましたし、それからまたねナウシカみたいな漫画とかシュナの旅みたいな絵物語とかですね、紅の豚とか、まあ、ああいうなんかこうちょっとした、まあ、ナウシカはタイガーストーリーですけど、ちょっとした書き物もねとっても素敵な方なので、そういうのはきっとこれからどんどんお書きになるんじゃないかなって逆に思いますね。
あの会見の中で、うん、ほらやりたいことがあるっておっしゃってたでしょ、うんうんうん、でもアニメーションではありませんとはっきり明確に言ったんで、 そのやりたいことってのが何なんだろうなっていうのが今僕の関心ですね。
模型作りとかかもね。
いや意外と僕も本当そう思うんですよ、ね。漫画がもともと漫画家になりたい方だったから、はいはいはい、そのナウシカ描いた時に、まあ、シュナもそうですけど、うん、漫画の世界ができて嬉しかったみたいなことをお書きになってたでしょ、うんうんうん、でその夢はもう叶えてらっしゃるから、次は本当にあの模型なのかなっていう気がちょっとしました、う
ん、あの名優である、ね、大塚康夫さんなどはですね、はい、かなりあのジープの趣味にまっしぐらにね突き進まれてジープの本なんかも出してらっしゃりたりするんで、なんかそういうのを横目に見ながら、あ、大塚さんちょっと羨ましいなとかいうところもあるんじゃないかなと私はなんとなく思っておりますが。
なるほど、はい、もう今後はやっぱり道楽者として生きてほしいね。好きなことをやっていただきたい。私はそれをそばで僕は見ていたい。そばでっていうか、まあ旗でですね、
であのとても魅力的な73歳だと思いますので、これからも、ね、楽しく暮らしていただきたいなと思います、ね、
本当ですよ、はい、またジブリ美術館、ね、新しくなったら行きたいと思いますけどね。
何回目ですか。
もう何回言ったっけ。4回言ってるっけ。4回かな。だから次行くと5回目ぐらい
になるかな。5回目ですか、はい、ひょっとしたらねこれからはジブリ美術館に行くとその辺でちょっとこうペンキ持ってなんか直してる宮崎駿さんに会えたりするかもしれないですね。
あ、偽の入り口があるの知ってます。
え、そうなんですか。
はい、パッと見入り口みたいなところがあるんですよ、そこ本当にいるかもしれないね、宮崎さんがね。本当は入れない入り口なんですけどね。
は、
騙しの入り口があるんですよ。
へ、
そこに宮崎駿さんいたら驚きますけどね。まあ、まずないと思いますが、
何が起こるか分かりませんけれどもね。
やっほー、キッカラジタンだよ。みんな思いっきりいい顔して拍手。あれ、どうしたの。元気ないね。悩みがあったらキカラジタンに相談してみて。思いっきりとどめを刺してあげる、じゃなくて相談に乗ってあげる。ねえ、何をそんなに悩んでるの。 え？私のことで悩んでるの？ふむふむ、私の中の人が誰なのか知りたい？ばっかね、中の人などいない。私は私、ただし3人目。ではでは、みんながこれ以上つまんないことを考えないようにテンポのいい曲いっちゃおう。本当の気持ち。
いただいてるんですが、野田さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
初めて投稿させていただきます。
ようこそ。
今回のテーマが大雑談大会ということで、雑談の中に宣伝をさせてください。
何でしょう。
なんと来る10月20日声優さんを招いて長崎でイベントを開催することになりました。
お、
長崎はおろか九州でもこういったイベントは開催されることがあまりないため、自分でやってしまったらいいんじゃないかと思って今回の企画を立ち上げた次第です。
お、
ゲストはテニスの王子様の大石役、あの花のポッポ役などをされている近藤孝之さんです。なかなか企画自体の認知度が低いため、キカラジリスナーさんたちへのご協力のお願いも兼ねてメッセージを送らせていただきました。
はい、
ガチ宣伝になって本当に申し訳ないんですが、チケットの申し込みも開始してますので、ぜひノック長崎で検索かけてみてください。よろしくお願いします。かっこ土下座。
ノック長崎。
ノックカタカナ、長崎漢字。はい、私先ほど、
はい、
検索してみました。
お、どうでしたか。
ノック長崎ク。そしたら、憧れの甲子園とか後藤高校おめでとうとか、そういうページばっかりいっぱい出てきて。
ノック、野球のノック。
はい、
はい、
声優さんのイベントページまでたどり着けなかったんです
けど。おやおや、はいはい。
どうしたもんでしょうかね、これはね。
あ、そうですか。
まあ、でも多分野田さんは、
はい、
なんかきっと声優ファンの方で、
うん、
イベントがないから自分で立ち上げちゃおうということできっとされてるんだと思いますけれども、
ね、10月20日長崎市でイベントかしら。
長崎市でしょうね、
おそらくね、
はい、
ええ、
近藤孝之さん、
はい、
人気声優さんがいらっしゃいますので、ね、機会があればぜひですね、ラジオ局の皆さんもちょっと覚えておいていただければと思いますよ。
はい、
はい、野田さん、これからも聞かせられないラジオよろしくお願いいたします。お別れの時間が近づいてきましたが、林田さん、来週どうしましょうか。
またいろいろ新刊とか話題作も出てますんで、気になる漫画シリーズいかがですか。
気になる漫画シリーズ。
そしてもちろんヤマトもそろそろ終わるんだよね。
ヤマト2199。
はい、
私ね、ヤマト第7章は映画館に見に行ってきました。
ああ、そうですか。
福岡まで。
おお、
すっごいよかった。 だけどね、映画版はですね、一部作画が間に合わなくて短縮版だったんですよ。なので映画館まで見に行った皆さんもこの後テレビで本放送を見るという楽しみが残されているという、ある意味素晴らしい状況でございます、
まあ、いつかこの2199も語りたいものでございます。
語りたいものでございますね。というわけで来週は気になる漫画特集です、
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、ラタ毎週。